みゆきのなんがでっきゃんな。この放送は高松競輪の協力でお送りします。みゆきのなんがでっきょんな、今日も高松競輪場にお邪魔しております。取材したこの日は場外発売が行われているんですが、今日はですね、風の強い日で、外かなりね風が吹いてるんですけど、今日のゲスト大西優選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大西選手にちょっと聞きたいんですが、この風の強い日っていうのは選手にとってはどうなんですか？
そうですね、ラインの先頭で走る自力選手にとっては非常に苦しい、わー、いやなって思うのが本音ですね。もう
追い風と、はい、向かい風、はい、でもちろん競輪のバンクって一周しますから、はい、追い風の部分と向かい風の部分っていうのは出てきますよね。
そうですね、その競輪場によって綺麗に追い風向かい風置かれるところもあるし、場所によってはもうずっと向かい風に感じるような競輪場もあるし、
はい、
ただでも風が吹いたらこの緩急がどうしてもついてしまうんで、
ええ、
追い風でこうスパーッとスピードに乗っても向かい風で一気に止まってしまうんで、
はい、
もうすごい脚力の浪費がしてしまうんで、どうしてもやっぱり自力選手は厳しくなってしまう。
大変ですね。
もう追い風も向かい風もない無風の状態がやっぱり
一番いいんですか？
一番いい状態なんで、僕らからしたら。
いや、強い風の中、その中でも皆さんいろいろ考えながら、この風をどううまく利用してやろうかなって考えながらまた走ったりするわけですよね。
そうです。その風をこううまいこと利用する選手もやっぱりいるので、その選手はやっぱりおっとみんながやっぱ嫌がるようなところで、その選手は風を使って勝っちゃろうと思うので、そういう選手はやっぱりおりますね。
そうですか。今日のゲスト大西優選手なんですが、何か質問ある方いらっしゃったらぜひ。どうぞ。
フリーウェイトとかよくするんですか？
ウェイトトレーニングってもう競輪界にだいぶ馴染んできてて、もう今多くの選手が取り入れとるんで、僕もようやく30歳になってウェイトと始めました。
ベンチとかデッドとかスクワットとかどれぐらいいくんですか？
スクワットだったら220キロぐらいで、僕らよくやるのはスクワットとレッグプレスって言うんですけど、レッグプレスだったら500キロとか700キロとか、あんまりそのスクワットは僕はちょっと苦手なんですけども、レッグプレスとかはもうガンガンいくんで。
ベンチは？
ベンチが多分80から90かぐらい。あんまりベンチちょっと僕苦手なんでできないですね。
ありがとうございます。
競輪ファンとしては何年ぐらいされてるんですか？
3年ぐらいですね。
競輪ファンになるきっかけっていうのは何かあったんですか？
ビギナーズラックですね。
ビギナーズラック、これからもそのラックが続きますように。はい、ありがとうございます。どうぞタオルを。はい、さあ今もそのウェイトトレーニングですか、はい、の話題がありましたけど、やっぱりこう日頃の練習って結構そういうのも組み込んだりするんですか？
そうですね、僕がデビューした頃とか、それより前っていうのはやっぱりもう自転車に乗ってなんぼみたいな、もうとにかく自転車に乗っての練習だったんですけれども、僕デビューしてちょっとしてぐらいからその自転車以外の練習ですかね、自転車降りたそのウエイトトレーニングであったり、階段ダッシュであったりとか、そういうのを結構真剣に練習の中に取り入れられるっていうのがこう流れで出てきて、でも今はもうウエイトトレーニングをやってない選手の方が少ないっていうぐらい、ウエイトトレーニングっていうの重要性っていうのがもうすごい認識されだしたので、競輪界でも。
そうなんですね、はい、リスナーさんからもね質問が来てるんですよ、はい、ラジオネームゆうたろうさん、ちょっとさっきの質問と、はい、よく似た感じになるかもしれないんですが、個人トレーニングのメニューって決まってるんですか？選手の普段の24時間、
はい、
どんな24時間を過ごしているかっていうふうにご質問が来てるんですが、こちらインターネットから来た質問なんですが、もちろんほらレースに行く日の24時間と、それからそのレースがない日の24時間って全く違う生活だと思うんですけど、普段レースがなくて地元にいる時っていうのはどんな風に過ごされるんですか？
そう、その選手によって本当に全員違うんで、
もうバラバラ
なんで、朝から晩まで練習しておる人もおるし、
はい、
その逆も当然いるしで、 本当にその競輪選手の、まあ、予算の一つでって、もう時間を好きなように使えるんで、とにかく練習して練習してっていうもええし、まあ、練習は午前中だけしっかりして、昼からはまあその家族サービスであったり自分の趣味でしたりっていう、本当にもういろいろあって、だけにまあ
その人それぞれ
人それぞれっていうのがありまして、まあ僕だったらまあ午前午後と、まあ午前中だったら9時ぐらいから練習して12時過ぎまで練習して、お昼がまあ2時ぐらいからまあ5時か6時ぐらいまで練習、まあ、2部練習ですかね。
へえ、じゃあもう普通にお勤めの人の一日、はい、まあお仕事してる時間がそのままトレーニングの時間に置き換わるみたいな感じ。
そんな感じだと思いますね。まあ残業っていうのはないんで、まあ個人的に残業とか、はいはい、まあその練習終わった後にちょっと自転車の整備するんで、まあ1時間2時間とか。
あ、それちょっと残業的な感じで。
まあ、残業的な感じであるんですけれども、まあ早朝練習しよる方だったらまあ朝4時半とか5時から起きて、
はい、
ずっとお昼まで練習してとかっていう方もおるし、まあ、その逆もってちょっと午前中苦手な人はちょっと朝ゆっくりして、
昼から動いて、
お昼からして、で、まあ、夜になったら室内でウエイトトレーニングしたりとか、室内用の、まあ、固定自転車であるとか、はいはい、そんなんで練習したりとか、本当人によって全然違うんで、それ僕もそのなんていうんですかね、まあ、競輪場開催に行ったら、まあ何々選手にどんな普段どんな練習しようとか、どんな感じで過ごしようって聞いたりとか、
あ、お互いにそういうのをこうちょっと情報を交換し合って、
情報交換して、まあその時の、まあ、取り入れてみて自分でやってみて、よかったら自分にも取り入れるし、あかんなと思ったら、まあ、またそれを、まあ、他の人に聞いてみてとか、いろいろあるんで、本当にいろいろ聞いていろいろやって、
へえ、
とにかく試して試してです、ね、繰り返しですね毎日。
その現在の大西選手のトレーニングメニューっていうと、はい、どんな感じなんですか？
そうですね、まあ、その午前中は自転車に乗った練習がメインで、はい、まあ、午後の練習はそのウエイト練習メインだったりとか、まあ、その固定自転車とか、補強的なメニューですかね、まあ、その午前中はそのいわゆる決まったメニューというか、はい、ある程度基礎的なトレーニングをして、午後からはその上の段階の、まあ、今こういうとこが弱っとるんで、ここを集中的にトレーニングしようとか、
はい、
ちょっと体がここ痛めとるんで、ちょっとここをケアしながらこういう練習とか、そんな感じで分けてやってます。
それって、でも自分で、そのメニューって組み立てるわけじゃないですか。はい、もう私なんかだと、もう今日はやめとこうかな、明日からにしようとか、ちょっとこうね、怠けてしまわないのかなって思うんですけど、はい、そのあたりはどうですか？
そうですね、まあ、一月に一遍そういう気持ちが出てくる時も、
あ、ある？
やっぱありますね。はい、その、もう学生の時もそうだったんですけれども、
はい、
あ、なんかもう、大層いなとか、めんどくさいなっていう時もあるんですけれども、うん、やっぱやらんかったら次の日に後悔するんで。
あー、そうか。
ああ、あの時やっとったらよかったなというのもあるし、うん、まあ、その次の日、まあ、その僕の座右の銘じゃないんですけど、はい、まあ、迷った時には苦しい方を選べっていうのが、
うん、
まあ、その高校時代にこうもう教えてもらって、先生にこう、まあ、どっちをしようか、まあ、トレーニングであったりとか、
はい、
今から休もうか練習しようか迷った時は苦しい方を選べっていうのを言われて、それを僕ずっと実践しおるんで、まあ、トレーニングでもまあちょっとこのダッシュを5本しようかな6本しようかなって迷った時はもう6本しようとか。
なるほど、まあ、苦しい方を
あえて選んでいくっていうのは自分の中で決めてやっとるんで、まあ、それでも、まあ、たまにその怠けてしまう時もやっぱあるはあるんですけども、
はい、
まあ苦しい、まあ、もう全然1000ぐらいやったらじゃあまあ1時間でもやけに集中して練習しようとか、
うん、
そんな感じでとにかくまあ自分に鞭を入れてやってますね。
すごいいい言葉出ましたね。
いや本当になんかその先生の言葉はすごい、はい、いろいろ覚えてるんで。
はい、ということでね、いろいろとまた質問を皆さんからも受けさせていただきましたが、次回もいろいろと大西選手にお話を聞いていきたいなと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。みゆきのなんがでっきょんな、今日のゲストは大西優選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。